人間的なことに目を留めるのではなく、私の言葉に目を留め、また私の言葉にあって歩んでいきなさい。たとえそれが愚かに見えたとしても、あなた方はその歩みの中で、私の力の現れ、知恵の現れ、栄光の現れを見る年は仰せられます。
このコロナがこの全世界に許されることによって、この一見困難がこのずっと続くように見えますが、しかしこの今の期間というのは、この宣教に出るための準備期間だと主が言われます。
さらに示されたものは、しっかりとその示しを握り、信仰の歩みをなしなさい。信仰の用意は重要なポイントとなり、道が開かれた時に大きな働きの土台となると知らされます。
このあなた方が思っている以上に早くこの西ヨーロッパの方に宣教チームが出ることになるので、重荷のある方々は必要な祈りと必要なリサーチ、また実際的な準備をしておきなさいと主が言われます。
さらにアフリカにおける働きも私は大きく開いていこうと知らされます。今このアフリカにおけるいくつかの働きが開かれていますが、それは始めであり結論ではないと知らされます。この後私が持っている計画は非常に大きなものである。
この神の言葉に立って必要なことを見分け、この主の言葉に信頼して信仰の歩みをなしていきなさいと主は言われます。
それではGod is working for my good. お賛美していきましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes.
テロさん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。3月2日から8日までの6万8800円のためにお祈りしたいと、こういうふうに思います。天皇様、あなたが豊かな恵みを持って私たちに臨み、霊的にまた金銭的に豊かに私たちを支えてくださっていることをありがとうございます。今またその感謝の印として10分の1をあなたに捧げます。またあなたがすべての支配者であられ、全能の方であられ、全知の王であられ、すべてのものはあなたのものであることを私たちは知り称えます。それゆえ感謝の印として10分の1を捧げます。どうぞこれらをあなたが清めて持ち、あなたの栄光を表してください。あなたの豊かな計画がますます進み、さらにあなたの技がこの地に起こり、全世界におけるあなたの計画が成就に向かって進み、また成就になっていくことを感謝します。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。それで、ありえない話ですね。神の恵みを考えるときに、我々が整えられるとか、十字架を追うとか、神の計画を進めるとかですね、非常に硬い、あるいはちょっと大変そうなことが多いなっていうことをね、ちょっと感じるんですね。で、私、よく分かんなかったことがあったんですね。で、それは私の頭であってですね、神様は皆さん愛しておられますよね。私も愛してるんですね。でね、私たちが本当に喜ぶこと、そういうことをやってくださるっていうことにね、途中まで気がつかなかったんですね。 気がついたんですね。それで一つはですね、こういうことがあったんですね。何かというとですね、私ね、マチョピチ。あそこのね、テレビ見てね、行きたいと思ったんです。ノンクッションの時ですよ。本当に切に思いましたね。ここの場所に立ちたいと思ったんです。そしてね、チベットのポタラ宮とね、それから、ブラジルのね、サンフランシスコじゃなくて、リオデジャネイロのところの、キリストの像のところね、あそこ行きたいと思ってたんですね。もし、もう行きたいとこ、その世界の三つ。で、クリスチャンになってね、まあそういうことは主に捧げないといけないと思ったから、全然捧げたんですよね。そうしましたらですね、私ね、マチョピチュに立ったんです。リオデジャネイロのキリストの像のところに行ったんです。そしてね、チベットのポタラ宮のね、人の行かないようなところまで行きましたね。で、師匠を崇めました。師匠がね、私が何を喜ぶか知っていて、もちろん例の叩きで行ったわけですけどもね、開いてくださった。そしたらね、皆さんね、神様の恵みのラインって広いから、狭くしないで、本当に喜ぶことをしてくださいます。私ね、懐かしいことが大好きなんです。もうね、人よりもはるかにそれが好きなんです。だからタイムマシンがあったら、すぐにでもね、私の生まれた頃に行ってみたいとかね、まあ、そういう意識を非常に強く持ってるんですね。そしたらね、神様そのことを知っていて、私が喜ぶようにね、懐かしいことをしてくださる。それがね、波じゃないんですね。それは何かって言いますとね、例えば、私がどこに住んでたのかって言いますとですね、新幹線の線路沿い、昔、品格線っていう貨物列車の線路だったんですね。そしてね、あそこのね、貨物列車の線路の下のところにね、野菜洗い場があってね、そこでよくね、ザリガネ釣ってたんです。私ね、新幹線にね、月に何回も乗りますからね、毎回、私そこを見てるんです。ですね。そしてね、貨物列車のね、線路の上に立ってね、そこでね、よくね、向こうから来る貨物列車のね、音をね、線路にくっつけて聞いてました。そこをね、今新幹線で通ってる。そしてね、私の小学校から500メートルぐらいのところで新幹線でね、通ってるんですね。それでね、高校時代、高校から新幹線が見えた。そしてね、友達とね、屋上に行きながらね、もう絶対あれに乗ってやるぞってね、思ってたんですね。それで今はね、新幹線からね、高校を見てる。そしてね、その高校がね、壊されて新しい高校に建て替えられるのも全部見ました。いつもですね、高校の横、200メートルぐらいのところを通っていくんですね。神さん知ってるんですね、私は懐かしいこと、好きなこと。だから私ね、いつもね、高校時代に戻るんです。具体的にね。そうしましたらね、石田の石個人がね、五反田にね、事務所の、構えたんですね。私は無関係なんですよ、決めてるのね。そこから数百メートルのところに私住んでたんです。3、4歳の時に。ですね、三越新聞もそうでしたね、あの時はね。ですぐそこにいるんですよね。そしてね、こんなことあるんですね。びっくりしちゃったんですね。何をびっくりしたのかというとですね、私が住んでたところあったんですね。そしてね、その住んでたところをもう今さら地になっちゃったんですね。で、今東京カリスマ政界っていうのは新宿でやってますけど、あの時はね、まだ場所が決まんなくてね、五反田でやったことがね、二度ほどあった。じゃあね、師匠はあがめちゃいました。なぜあがめちゃったのかっていうとね、その五反田の集会をやった場所はね、私の家の上だったんだ。小さい頃住んでた家、さら地になっちゃってね。 でね、主はあがめたんですね。私ね、こんなことありえないと思いますね。でもね、神様知っててね、やってください。で、神様はね、皆さんに必要な訓練と必要なことを与えてくださり、試練とか問題に勝利を与えてくださいますが、また皆さんがね、本当に喜ぶことを知っていてね、クリスチャン生活が長くなるとそれを見てきますからね、開いてくださる。またね、神様の恵みはね、さらに開かれるように願ってください。神様はね、驚くべき祝福を与えてください。これが一つ。それともう一つはですね、聖書で神を愛する者のためには神は全てのことを働かせて益としてくださると書いてあるんですね。それは何かというと、私が神様を愛し従うなら、全てはね、益となってくる。まあ、良いことも、無駄だったと思われることも、悪かったことも、これがね、益になってくる。ってね、そういうふうにね、書いてあるんですね。そしたらね、まあ、山ほど益になってきちゃった。絶対こんなこと益にならないと思うのが、益になっちゃった。まあ、一つは何かっていうと、私、歌が好きなんですよね。それでね、学校の行き帰り、歌を歌いながら歩いてました。まあ、友達と帰んないときは、でっかい声でね、うるさいだろうと思いますね。そういう声いませんね。あの時はね、あの時もいなかったな。でも私ね、行き帰りね、歌歌ってね、歩いてたんです、ね、帰ってたんですね。コロンビアロードでちょっとね、品のない歌ですけどもですね、そこから始めましてですね、やってたんですね。私、歌手になるつもりはない。もうなんで歌ってたのかってね、好きで歌ってたと。で、もう大学生ぐらいだったうちでね、ひどい場合は3時間ぐらい歌ってて、うちの父親にうるさいとかなんか言われてですね。そういうのにギャーギャー言ってましたね。それでね、これはね、何の役にも立たないことです。だって私歌手になるつもりないんだから。ただ歌ってるだけでしたよね。とか私がね、クリスチャンになってね、それじゃね、神に献身した後に、とんでもないことが分かってきました。これはね、すごい大きな意味があったんですね。それは何かっていうとですね、私が歌はいっぱい歌ってるでしょ、声帯が強められちゃった。NHC のアナウンサーに言われました。あなたの声を聞いた時に普通と違う。鍛えられた声帯ですねって。演劇関係者が言ってました。声が違うと。それから、杉澤さんが言ってました。何かっていうと、日本の発声法が違うと。こう言ってた。つまりね、私、生き返りで歌ってる間にね、声が詰まっちゃった。そしてね、どうなったのかっていうとね、私、説教者でしょ。ね、今そんな説教の数は多くないんだけど、一時は日本で一番多いんじゃないかと思うような説教の数でしたね。で、その時ね、声が枯れない。それで、よりクリアになる。声も大きく出ると。それで、海外に行った時に、声出さないとね、働きっていうのはね、影響を受けちゃう。そうするとね、通訳の人はね、喉から血出したりするんですね。ところが私はね、全然平気。そしてね、大きな声でできるんですね。で、その時にね、主をあがめました。何かっていうと、私ね、知らないうちにね、訓練を受けていてね、益となっていた。具体的にね。これもね、山ほどあるから、なんか、今度は違うこと言いますけど。そしてね、小さい頃から病弱だったんですね。で、たくさんの病気をいたしました。長く生きないって言われてたんですね。それが益になった。何が益になったのかっていうとね、早く死ぬと思ってたから、もう18まで行かないんじゃないかと思ってましたね。だからね、神とかね、死の世界とか、そこに興味を持ってたんですね。普通の興味の持ち方と違います。こういう現実問題としてね、私が早く行くんじゃないかっていう感じを持ってましたからね。で、その結果ね、私はね、神様を受け入れるのはね、普通の人より受け入れやすかった。これがあったんですね。そして20代になって、ね、何度か死にそうになったんですね。で、それはね、大きな影響になりました。それを通してね、癒しに目が向いたのです。あ、これは助からないんじゃないかって言ったときに、あ、神様だったらやってくれるかもしれないと。 そしてね、私癒されちゃったんだよ。でその後25年間、歯医者以外の病院に行ったことは一回もありません。でその間に海外80カ国ぐらい行ったかな。それで弓野さんとか長藤君が私に言ったんですね。秋元牧師の体力についていけないと。その時にね、神様は本当に生きて働くということをね、私体験したんですね。またそれが私の妻のうつの癒しとか、それからベニ君の脳障害の癒しにつながりました。また同時にそういう働きにね、大きく発展していったんですね。ですからね、まさに、もう一個しようと思ったんだけど、まあいいや、長いから。まさにね、主がね、益として働いてくださってた。そしてね、あらゆる事柄が、そこに向かってるっていうのを見始めました。神の御言葉っていうのは正しいですよね。で、これは祝福の御言葉ですからね。どうぞ皆さんね、神様に愛されていて、神様に従うときに、まさに益となってくると。ああいうマイナスとかね、こんなことどうして私に起こったのかと思うこともね、益となっていくことをね、具体的に見ていくっていうことをね、覚えておいてください。それで、白馬キャンプの時の映像祭のところのですね、音楽部門の123がありますのでね、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
流れいる祝福 そこには主が神の右に座を占めておられる。地上のものを思わず天にあるものを思い、栄光から栄光へと主の御姿に変えられてゆく。
はい、次1位ですね。
Santa Teresa de Jesús
主の導きがあって主の手が働いているので賛美の畑がどんどん上手くなっているんですね。皆さん気がつかないかもしれないけど、こんなレベルで上手くなるそういうことはありません。具体的にですね、だからはっきりとね、主の手があるからですよね。で、この時にね、注意しておかないといけないことがあるんですね。それは何かというとね、これからのこの神様のこの賛美を通しての神の愛をね、広げるっていう、こう働きにおいてですね、お願いしちゃダメ。何かというとですね、これは神の戦いだから、神の戦いとして対応しないとダメです。その時何が起こるかっていうとね、主の力がね、より明確に現れてくる。技が起こると。恐るべきことをなされるということを言っておられる神様ですね。特別なことをなさってこられるので、神の戦いであるっていうことを意識してね、神の戦いを行っていく中で、主の技が進むということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。それで、夏の白馬キャンプが決まりました。日程が決まったんですね。で、その日程が決まってですね、まあ、大きな影響を与えていくと思いますけども、実際に白馬に行く人たちと、オンラインと同時にやるというような形に、主が導いておられます。で、この時にですね、白馬は前も言ったように、マックスで800かな、1000は入るかな。まあ、そこで限度なんですね。具体的にね。ただオンラインはね、限度がない。で、神様オンラインを用いた、そして、地域的にも制限がない。つまり外国でもどこでも持っていける。そういう感じですね。で、私はですね、オンライン白馬を含めて、10万は行くと思います。で、どういうふうに主が働くかね、どうぞ期待しつつね、見といていただきたいと。こういうふうに思うんですね。それとともにですね、ちょっと感じたことがあるんですね。マーリーさんのね、獄中歌の賛美をずっと読んでてね、あれと思ったことにぶつかったんですね。オーラ・ロバーツっていう有名な癒しの方が来て、その集会にマーリーさんが出られたんですね。スタッフとしてね。目の前で神様の癒しがね、癒されたってのはもう具体的に目の前で何か起こったんでしょうね。骨がついちゃったとか、あるいは何か傷がなくなったとかね。それを見てね、本当にね、感激したっていうことをね、こう言ってたんですね。で、それをね、見ながらね、あれと思ったことがあったんですね。それはね、何かっていうとね、ハイエットリージェンシーって書いたんですよ。つまり、アメリカのハイエットリージェンシーのところでやった集会において、オーラル・ボーズってね、癒しのすごい人だから、特別なね、奇跡と技がね、起こった。そしてね、何でも結びつけるなって言うかもしれませんが、私ね、それね、気がつかなかったのね。30年、マーリンさんの本を読みながら。でね、私は、偶然はないっていうふうに感じておりますのでね、あ、これはね、示しじゃないかな。ということをね、ちょっと感じます。そしてね、ハイエットリージェンシーでね、いろいろ大きなことが起こってくるんじゃないかなっていうふうに感じるんですね。それでね、ですね、皆さん病人連れてきてください。軽い病人じゃなくてね、風邪ひいたとかね、お腹痛いとかね。軽い病人じゃなくてね、重いやつ。皆さんね、奇跡見ます。栄光を見ます。前に言いましたようにね、この一つ原則があるわけですね。何の原則があるのかっていうとですね、我々にとってね、風邪が治ったなんて軽い癒しですよね。巻きが治ったってのはすごい癒しですよね。その差を感じるわけですよね。しかし、神にとってね、風邪が治ったっていうのはちっちゃな癒しです。そしてね、巻きが治ったっていうのもね、ちっちゃな癒しなんです。で、私たちの頭でね、制限を加えない。もう主はね、ちょちょいのちょいでね、御心ならばね、とんでもないことが起こってくるわけですよね。だから、どうぞ皆さんね、重い病気、持っててくださいなぜそうなのかというと、これはね、伝道に結びつくから。みんなが驚くから。 でね、神の力をね、認めざるを得なくなるから、そしてね、神はそれをなすってことを言っておられるので、それに対する対応っていうのはね、重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいて、いただきたいと、こういうふうに思います。あとね、いくつかね、言わないといけないことがあったんだけど、あ、それで、お祈りをありがとうございます。私の病気のためにね、お祈りしていただいてありがとうございます。それで私は前にも述べたように、パーキンソン病でこれは治らないんですね。前立腺肥大もあるんですね。これも治らないって言ってましたね。腰部脊柱管狭窄症の手術のね、後遺症があるんですね。こっち足の方ですね。それとともに腰部脊柱管狭窄症の首と肩が、問題なんですね。これは治らないって言ってました。足先がね、こう曲がっちゃってね、これもね、整形の先生治らないって言ってました。それからね、白内障と、それからね、なんだっけ、皮膚病なんだっけ。ま、え？ここがかゆいの。それでですね、要するにいろんな病気を体験したんですがね、もっと重い病気は体験してるんですがね、これは厳しい。それはね、足と腰に痛みが来て、ここに痛みが来るでしょ。だから、なんかの電気で読んだことがありますから、器がね、晩年、ものすごく、そういう苦しい病気になったっていうのを見ててね、あ、こうはなりたくないなと思ったらね、なっちゃった。そういう感じですよね。で、それに対してですね、主が言われたことがあるんですね。でそれは何かというとね、イエスの打ち傷によって癒されたって聖書にあるんですね。で、あなたの病気は癒されましたって言われたんですね。だから私は、癒されたって信じています。信仰の対応をとってるんですね。で症状は残ってます。でも症状はですね、主の時にね、亡くなっていくと。こういうふうに捉えてるんですね。それでね、実はね、症状がいろいろなくなってきてるんですね。じゃあ何かっていうと、一つはパーキンソン病の時に、なんか薬使うと効かなくなるんですって。どんどん薬を詰めないといけないと。全然ね、そうならない。で、先生が思うよりもはるかに、良くなってきてるんです。それからね、首と肩はね、手術しないと治らないって聞きましたけども、これね、首は立ってきた。で私はね、人のおへそから下しか見れなかったんです。これは病気でね、痛くてね。それがね、今はね、こうやっていけるんです。治ってきたんですね。それから左の足のね、くぼみがね、まっすぐなっちゃった。これもね、お医者さんが治らないって言ったの。具体的にね、左の足首がね、動くようになってきたんですね。そしてですね、白内障がなくなっちゃった。まあ、不思議さんは誤診だって言ってますけどもですね。これは治ってきたんですね。ですから、治ったって受け取ってるんですが、本当に症状がね、どんどんなくなってきてる。これは完全になくなっていくっていうことを思いますし、またこれを通してですね、癒しのポイントっていうのを神様教えてくださっているので、これが活かされるとなると、かなり動きが出てくるではないかと。こういうふうに感じます。ですからですね、どうぞさらにお祈りくださいますようにお願いします。で私は治ってますので、症状はありますが、しかしね、症状は、ある物症状次々とね、なくなっています。これは全部なくなりますので、もう治ってるので全部ないんですけどね。で、イエス・キリストの十字架の打ち傷によって癒されたっていうのはどういう意味なのかっていうとですね、イエス・キリストの十字架の打ち傷によって罪が贖われたわけですよね。で、私たちが罪が許されて永遠の命が与えられた。それが一つのことです。それと、癒されたってもう一つあるんですが、こう癒されたっていう意味はこういうことですね。病気は罪の結果である。こう言ってるわけです。 私たちが病気になるのは私たちの罪の結果と。これですね。で、その時、十字架の打ち傷によって癒されたって言ったのはどういうことかって言うと、その罪の罰を十字架によってイエス様が終わりちゃったと。そうするとね、罪の原因である、病気の原因である罪の力はね、もう働いてないんだよ。だから受けたと信じるならばね、そのようになるっていうことをね、主は語られた。具体的にですね。で、また、そういうような動きがね、起こってきますのでね。どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、ちょっと示しを忘れてたんですけど、832にまず日本に教会を作るということを主が語っておられます。ですから、祈っていただきたいと。こういうふうに思います。で、地方教会もいろいろ動いていくと思いますけども、やっぱり中央の教会がね、少なくとも300、400を作っていかないといけないというような形ですのでね。どうぞ神様はね、それを御心とされておられるということをね、覚えつつね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、日本のキリスト教会の重鎮のですね、岸義弘先生から連絡があったんですね。で、サックスのCD をね、ただで20枚くださいました。で、いただいてね、ちょっと連絡取ったんですね。で、連絡を取った時にですね、なんか、サックスのいろんなことを送るために、キリスト教年間を見た。っていうふうに言われたんですね。そしたらね、二つの教会が非常に目立ってんのに気がついたって言ったんですね。それは何かというとね、一つはね、大和カルバイね、岡津久美先生のところの、動き。それとね、あなた方の動き。顕著に二つ動いてる。ってことを言われたんですね。そんなこと言ったらですね、大川先生に悪いなと思って、大川先生怒っちゃうかもしれないけど、我々と並べられたとかなんか言ってですね。まあでもね、まあたまに褒められるから、まあ神からのものとしてね、感謝していきたいと。こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと。このように思うのですね。で、ここでですね、一つ、福音の基盤っていうことをね、頭に置いておかなければなりません。それは何かっていうとね、二つのラインがあるんですね。一つはね、立法と行いです。これが一つ。もう一つはですね、恵みと信仰です。これですね。で、立法の行いっていうのは何を表すのかっていうとですね、立法を守ること、罪を犯さないことによって祝福される。罪を犯すことによって祝福がなくなると。こういう考え方です。だから、こういうふうに考える人たちはその影響を受けていると思ってください。私は罪人だから神の恵みを受けられない。これはね、立法と行いの考え。そしてですね、聖書ではね、そうでないって言ってるんです。で、どういう考え方かっていうとね、恵みと信仰です。つまり、私たちは罪人で、地獄に行かなければならないものですが、十字架にかかってくださったおかげでね、一つ、全部の罪が許されちゃった。もう一つあるわけですね。義とせられた。義とせられたというのは、正しいとせられたと。クリスチャンによってあなたは正しいなんて言いたくない人もいっぱいいますけどね。だからみんなね、私たちはね、完全に正しいのですね。で、完全に正しい人ってのはどういうことになるかっていうとね、一回も罪を犯したことのない人の祝福を受けるんです。だから、我々は罪人だけど、十字架を信じていることによって、恵みですね。罪は全て許されただけなのに、義とされて、一回も罪を犯したことのない人の祝福を受けるのです。で、この時にですね、今はね、何の時代かっていうと、これは完成された啓示ですけどね、恵みと、それで信仰の時なんです。で、この恵みがね、私たちに与えられてるからといって、すぐその恵みは私たちのものになるわけではないのですね。信仰がないとダメ。信仰。 だからこう考える人たちはより祝福を受けると思ってください。私は罪人だけど、イエス様の十字架を信じる人は全ての罪は許されたと。義とさらえていると。だから最高のものを何でも神からもらえることができると。これは信仰ですよね。で、この人たちは、ね、そうなんです。しかしね、私は罪人が許されたけど、しかしね、私の行動はね、神の前にね、完全ではないと。こんなものがね、十字架の許しの祝福を受けたとしてもね、素晴らしい恵みを受けるわけはないと考えてんなら、これはですね、間違いなのです。お分かりになりますよね。で、この時に一つ重要なポイントですね。私たちは罪人だけど、いいですか？私たちは義と捨てられることね、キリストに似ることは求める必要があるんですが、しかしはっきりと罪人であり、許されたっていうことを受け取ってね、神の最高の恵みと愛が私たちの上にあるっていうことをね、信仰ですよね。信じてるっていうのがポイントなんですね。そしてね、技が起こる人は、神の恵みを受ける人はね、正しい人じゃない。なぜなら正しい人なんて一人もいない。それはね、信じた人なんです。神の恵みをね、受け取った人なんです。だからここのところを多くのクリスチャンは間違えるから、どうぞ間違えないように。間違えないように。それでね、もう時間なくなっちゃって、パッパッパで終わりますけどね、ペトロのところでね、ちょっと思い違いをしているところが一つあって、それがね、ちょっと分かったのでね、それだけ言って終わります。で、ここでね、イエス様は水上歩行をされたわけですよね。そしてね、ペトロは言ったんですね。なんて言ったっけ。主よ、もしあなたでしたら、歩いてここまで来いとお命じになってください。こう言ったんですね。で、この時にね、ですね、ペトロは正しい答えをしたんです。言葉を求めた。で、こう言って言ったから神様、キリストがね。で、水の上を歩いたんですね。歩いていったんです。奇跡が起こりました。で、信仰の土台っていうのはですね、神の言葉に信頼し従うことだから、それを全うしたんですね。そしたらね、風を見て怖くなっちゃって、沈み出した。で、その時にね、助けてくださいって言ってね、あ、これできないな。イエス様に助けられた。これが起こったんですね。そしてね、イエス様はこの時言ったんですね、信仰の薄い人だなと。こう言ったんですね。で、この信仰の薄い人だなっていう言葉です。で、私はですね、こう取ってたんですね。これ間違いだって分かりましたね。ペテロは信仰の薄い人。ペテロの信仰っていうのがあって、ペテロは信仰の薄い人。例えば、私に信仰っていうのがあって、私は信仰の薄い人。あの人も信仰の薄い人。そういう感覚ですね。だから私の信仰は薄い。ペテロの信仰は薄い。これ間違いだって分かった。なぜ間違いだって分かったのかというとですね、ペテロの信仰はね、薄くはなかったんです。しかしね、ある状況を薄いって言ったんです。それは何かというとですね、いいですか？神の言葉を受けて歩き出してたでしょ？あの時薄いですか？薄くはないでしょう。だって、水上の上を歩いた人誰もいないでしょ、この中に。大した信仰ですよね。で、これは信仰の対応を彼が取ったことになります。そうした時にね、次にね、これが起こったわけでね、波を見て怖くなったと。沈み出した。それを見てね、イエス様は信仰の薄い人だって言ったんです。そうしますとね、ペテロの中に二つの状況が出てきていることに気がつきます。一つはね、神の言葉に立って従った時の力強い神の働き。もう一つはですね、波を見て恐れて、そしてね、沈み出したこの状況。そしてですね、それを信仰の薄い人だって言った。そうなりますとね、 ペテロが信仰が薄いんではなくて、ペテロが神の言葉を見て従った時に彼に力強い神の働きが起こっていることに気がつきます。しかし問題を見て、そしてですね、怖がった時に信仰の薄い人だって言われてる。だから私たちはですね、この中に信仰の薄い人はいません。で、私たちが神の言葉を見てそれに立ち従う時に神様の力強い技が起こってくるんです。しかし私たちがですね、恐れて、そしてですね、神の言葉を失ってしまった時に信仰の薄い人だなと。弟子たちが湖で嵐にあった時にですね、助けてくださいって言った時にイエス様は言いました。信仰の薄い人だなと。で、この時にですね、彼らは恐れたんです。だから私たちに二つの信仰の段階があるんですね。一つは何かというと、神の言葉に立って進んでいく時の力強い神の働き。だから皆さんはね、信仰のレベルね、例えばある人は1とかね、2とか、そういうんじゃないんです。皆さんが神の言葉に立って従うときに、皆さんはね、力強い信仰の歩みの中に入ります。しかしね、恐れて、怖がったときに、私たちはね、その状況からね、ずれるのです。だから何がポイントなのかっていうとですね、問題とか困難とか、思い煩いに私たちが目を留めたときに、私たちはね、信仰の薄い人だなっていう状況になるんです。だから、私たちがね、信仰にね、立つということが重要なんですね。それでね、メッセージはここからなの。これ前置きなんだ。で、ただ一つだけ言っておきますね。だから私たちの歩みにおいてね、信仰の二つの状況が生じます。こういうようにね、水の上を歩いた時の力強い神様の働き、と沈んでる時のですね、惨めな信仰。でもね、私、クリスチャン生活をやってきてですね、意外と沈むなって気がついてきたんですね。もちろんね、神の言葉に立っていきたいと思いますが、予想外に起こるいろんな試練とかなんかも出てくるわけですよね。突如起こることに。で、その時慌ててね、でね、神様助けてってことによくなる。問題はそれなんです。何かっていうとですね、神様助けては信仰だってことです。理想的な信仰ではないけれど、だってそれで助けてもらったんだから、そしたらね、ペテロは一つのことをやっていることに気がつきます。それは力強い信仰の歩みをしたときにイエス様に頼ったということと、心配で沈み始めたときにね、神様助けてって言ったことです。で、もちろん信仰の薄い状況をイエス様はね、望んではおられません。しかしね、神様助けては信仰であると。で、何が起こったとしてもね、神様のところに行くことによってね、特別な種の恵みと祝福があるっていうことをですね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。言葉がですね、不信仰で彩られている方がいらっしゃいます。これは切り替えていくように、不安とか思い煩いがその信仰、言葉に出てしまいますが、神様の言葉に立った、その対応をするように主は語っています。その時勝利を見ます。何か神様がですね、こうしてくれなかったということで、ちょっと神様に不満を持っている方がいらっしゃいますが、悔い改めて感謝をし、主を讃え、従っていきなさい。時が経った時に、それが特別な恵みに結びついており、益となってくるのを見ます。天のさんはどうぞ豊かに導いてください。なんか与えられた言葉で失ったことを持っている方がいらっしゃいます。思い起こし、しっかりと握るように、それは大きな祝福をもたらすものです。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。天のさんはお一人お人の体を精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ぜ、お一人お一人の門精神から病の霊を去れ。
イエス・キリストの御名によって目覚め、お一人お一人に体の精神から病を癒され。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体の精神から癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。耳がちょっと悪い方で、聞こえにくくなっている方がいらっしゃいました。これが癒されました。肋骨のところがちょっと痛くなっている方がいらっしゃいました。これが癒されました。右の足と腰が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎながら子は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。
四国聖会は月曜日からありますのでお祈りください。大和聖会が土曜日にありますのでお祈りください。白馬キャンプの日程が決まりました。どうぞ皆さんいらっしゃってください。これは本キャンプとインターネットキャンプになります。両方併用します。はい。今日はハイアットリージェンシーでの集会です。時間が違いますのでお間違いになりませんように。リバイバルナイトが土曜日あります。感謝の戦士が、ハイアットリージェンシーで3時40分から。あとはいつもの通りです。はい、報告お願いします。ないね。はい、それでは終わります。どうもありがとうございました。